んこんばんは。今日は8月5日、菊池由美のポッドキャスティングです。今日も森田源をゲストに迎えてます。こんばんは、森田源さん。
はい、こんばんは。
今日は何の話をしましょうか。
やっぱり明日は6日広島デーですよね。
はいはい。
しかも60周年ということで、やっぱりその話題をね、今日は取り上げたいと思って、
私は明日広島行くんですよ。
そうだね。
うん。
で、いろんなことはあるんだけども、今日の話はアメリカが広島を落ちて、まあ、広島と長崎なんだけども、両方ね撮影してるわけですよね、アメリカ軍が、
うん、
克明に、
うん、
そしてアメリカ軍だけではなく日本政府もすぐ派遣してるんですよね、日本映画社というのを。でそのフィルムはもう全て没収されて長い間極秘にされてたんですよ。まあ、その話をちょっとしようかと思って、なんでそれが一切表に出てこなかったかということなんですけどね、
うん、まあアメリカは自分たちのやったことの本当の被害を隠したかったっていうのがあるでしょ。
そう、もちろんそういうことですね。自分たちがやったこと、まあこの記事はグレッグ・ミッチェルという人なんですけども、やっぱり感覚の活動家ですね、まあ、出版してる人なんですけども、ずっとこのフィルムのこと、幻のフィルムと呼ばれてるんだけども、それを追っかけてきた人なんですね。その人が書いたこれ、1週間ぐらいの文章なんですけども、ちょうど6週間前にですね、毎日新聞で、ジョージ・ウェラーというね、これはシカゴデイリーニュースで一番最初に、その原爆の後に入った記者の人ですね、リポーターの人が、それが初めてその文章が、毎日日の目を出て、
日の目を見て
ですね、
うん、
毎日新聞で連載されましたね。まあまあ、それと
その人は、ね、60年前に広島にいたわけ、ジョージ・ウェラーは。
そう、
シカゴ・デイリー・ニュースが撮ったんだけど、でもそれも報道されなかったん
でしょ。報道されなかった、
うん、
でたまたま
それ60年ぶりにそれを日本で報道したってこと、
うん、ジョージ・ウェラーって人も亡くなっちゃったんですけども、
うん、
息子がたまたま、
うん、
その俺をその時のあれをもう亡くなってたと思ったんだけど、その記事でね、
うん、
たまたま遺品の中で見つけたんですって、
うん
うん、まあ、それが記事になったってことですけどね、
うん、
今回ね。でなかなか、まあこの細かいこと言うといろいろ面白い話もいっぱいあるんだけども、まあ、とにかくちょっと興味深いのはね、
うん、
この人が言うにはアトミックエネルギーコミッションっていう、まあ原子力エネルギー、日本では原子力エネルギー委員会ですね、アメリカのね、
うん、
の人たち、まあ要するに原爆を落とした張本人の中枢の人たち、それから軍も広島長崎の直後ではね、やっぱり自分たちは大変なことをやってしまったんだと、という考えだったらしいんだな、
うん
うん、で、まあ、英語で言って We are sorry for our sins って言ってるけども、
自分たちの罪、犯した罪に対して申し訳ないと、
うん、
残念だ、
そういう気持ちがあったんだけどね、
うん、まあでもそんな気持ちを国民に持たれたら困るわけよね。
そう、
今アメリカが原爆を正当化してそのために命を救ったっていうことになってるからね。
そう、
そういう考えは困るわけよね、
うん
うん、
それとね、また面白いのはこのさっき日本もフィルムを撮ったって言ったけども、
なんとか映画社が派遣してたんだって。
そう、
それ知らなかったな、うん、米軍が撮ってたのはそうだと思ったけども、
日本映画社がね独自に撮ってたんですよ、すごいたくさん。
それも全部アメリカに持って帰っちゃったわけ。
そういうところが面白い話があって、うん、その人たちはもう刑務所にいられんのを覚悟でね、
うん、
こっそりコピーを作ってそれを天井に隠してたんだって、
うん、へえ、
うん、
いつ分かったの。
それは あとでもちろんその人たちが証言したわけよ。
う
ん、うん、でもそれもやっぱり日の中ずっと日の
見なかったのね。うん、
でまあここに書いてある何人かのアメリカの人たちがね、軍人も含めて、それからその時撮影隊にいたハリウッド その撮影部隊が送られたらしいんだけどね、
うん、
で最高級のその時のハリウッドでもなかなか使えなかったコダクロームとかテクニカラーっていうカラーフィルムでね撮ってんのね、
うん、
だからそれが全部みんな入りしちゃったわけだ、
うん
うん、それで、そのね、日本のその亡くなってしまったフィルムっていうのはこれはどっかにあるんだろうということで、これは1980年のことなんだけども、今から25年前だよね、うん、岩倉勉っていうね学校の先生なんだけども、
うん、
当時ねこれがを見けたのアメリカ行ってね、うん、もうその当時にはね要するに、いわゆる極秘っていうことじゃなくてもう公開されてたの。だけど誰もそんなところがあるなんて知らなかったから、
うん、
忘れられてたわけね。それを見つけて、じゃあこれはそれを買い取ろうという運動をねこの人始めたのね、
うん、
NHK も協力して、
うん、
1981年から11年10フィート運動って1人10フィート、うんうん、
それ聞いたことある、
聞いたことないでしょ、うん、1人3000円を出してね、
うん、
それ で20万人の人がね、
うん、
で50万ドル当時のお金でいくらかな、
すごい金になる ね
1億円くらいになるかな、
20、30年前でしょ、
うん
うん、1ドル200円近いよね、うん、きっとね、うん、
1億円ぐらいだね。それでそれを買い取って、
うん、
でそれをもとにね予言っていう映画を作ってるんだね。
うん、それは見たことないな。
うん、でまあ僕らの共通の友達であるマッド天野さんもね、
うん、
これにちょっと絡んでるんだよね。それもたまたま調べてて分かったんだけども。
マッド天野さんといえば最近またあの原爆のパロディの本作りましたね、辛辣なやつをね、
うん、
ちょっとタイトルどこにあるかな、本あれば用意しとけばよかったんだけど、うん、
なかなか面白いね、
うん、
さあ問題はね、
うん、
こういったフィルムのことの存在すらもね、
うん、
アメリカでは一切新聞でもテレビでもね報道されたことない、うん、そんなものあることさえも知らされなかった。だからアメリカの国民っていうのは見たことないわけね。
原爆が何だかっていうのは想像つかないだろうね、
うん、
あのキノコ雲しか知らないんだもんね。その下で何が起こってたかっていうのは伝わってないよね。
それはね、第一の理由はもう即あれからあのソ連とアメリカが核の核軍備の競争を始めちゃったよね、
うん、軍拡競争、
うん、それからどんどんどんどんそれで、まあ、それと同時に核実験もね、始めたわけだ、
うん、
それをそんな、
ね、国民の反対があったらできないもんね、
国民がそんな非常にある意味では非人道的な兵器じゃないこれは、
うん
ね、
まあ、それは知られたくないもんね政府としてはね、うんうん、
だからもちろんあのみんなキノコグムの写真とか、
うん、
から広島の後のね何も残ってない、うん、ああいう映像はもちろん知ってるわね、
知ってる知ってる、
うん、一応、まあ、いわゆるまあ物理的というかね、
うん、
だけどその人間にどういういわゆる原爆病とかね、ああいう放射能とかそういうことは一切知らせてないかね。
爆発実際にこう爆弾で怪我がなくてもその放射能だけで死んでしまうとかね、
うん、
後から入った原爆の現場にいなかった人が後から入ったのに数日で血を吐き出して死んでしまったとかね、そういうのは知らないだろうね。
そうだね、それでね、
うんうん、
今回この60周年ということで、
うん、
やっとですねそのフィルムがですねアメリカでも、まあまだ全米ネットワークってわけはいかなくても、でも少なくともね公共のねテレビで、明日放映されるんですよ。
ほうほうほう、
うん、だから
なんてるチャンネルだっけ、サンダンスとかいうサテライト、
そうですね、
衛星チャンネル、
そういったところですね。まあ日本では知ってる人はまあ、数少ないかと思うけども、まあ、ともかく大事なことはそういったアメリカの一般の市民がね その悲惨な原爆の実態をやっと知るきっかけをこれで明日
予言が上映されるの？
予言じゃない、そうじゃない、うん、このアメリカ人が作ったまとめたやつですね。その
辺はい、分かりました、うん、その映画ぜひ見てみたいと思います。
そうですね、
私が最近入手した映画は、中学校のね男の子たち2人がやっぱり原爆っていうのでドキュメンタリーして作ったんだよね、うん、それ最近届いてみたんだけど、それもなかなかよくできててね、うん、大人たちを質問して、でこれを持って日本に行きたいなってその中学生が言ってるのね。それもちょっと手伝ってあげたいなと思ってるんです。まあ、そんな動きがアメリカの中で起こってきてるっていうことは喜ばしいことだと思います、
うん、
はい。
だけどね、うん、もしもっともっと前にねこの映画がアメリカで放映されてたら、もうもっと世の中が変わってただろうなというふうに気がしますね、
うん、そうだね。雑音が多くてすいません。今日のポッドキャストは、菊池由美と森田源がお送りしました。
はい、また。